三浦の三浦ラジオ、
アップルニュースラジオワンボタンの声。2019年から松尾さんに代わりまして、新しいお三人さんに番組参加いただいてます。お届けしている特番で、今回は三浦さんにあれこれお話を伺おうという特番です。
はい、恥ずかしいですけど、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三浦さんももう半年この番組参加いただいてて、もうなんか雰囲気みたいなのも感じておられるかなと思ったんですが、
はい、
どうですか、
ね、あ、ちょっと待ってください、 BBC パパ状態になっちゃう、少々お待ちください。はい、はい、これ後でね、あのブロックのやつね、あのやってあげるから、ちょっと待っててね、あのちょっと閉めててくれるかな、そこね。お願いします。すいません、始まった途端、後でね、
すいません、
ごめんなさい、始まった途端。
リスナーさんには分からないですけど、実は収録予定の時間を1時間ぐらいも過ぎてしまってまして、私がいけないんですけども、
いやいや盛り上がってしまいました、
すいません、ごめんなさい。
すいませんね、なんか昨日聞いたコメントが皆さんに届けられなくて、はい、申し訳ございません。ハルさん、スミレさんの軽やかなコメントと比べて、私は大したこと言ってないなと思いますけど、はい、あのご容赦ください。
いえいえ、
は
い、
は
い、気のついた時にまだ喋っていただくので、全然それは構いませんので、
はい、
はい、半年ぐらい参加されてて、なんか参加する前と参加してから、え、そうやったんとか、なんかそういう、そう思えへんかったとか、そんななんかあったりします？
多分リスナーさん知らないと思うんですけど、収録の時間が遅くて、
はいはいはい、
まあまあの時間かかってますし、
そうですね、
その後また山浦さんが2日も3日もかけて1回分を作り上げていくという実情を聞いてですね、これはやっぱりここまで続いているポッドキャストをこう支えていただいている山浦さん、そしてあの我々も頑張らないといかんなと思いました。最初はここまで大変だとは思っておりませんでした、はい、
あ、単に自分が大変にしてしまってるだけなんですよ ね、 私がね。
いやいや、
収録時間そんなに長くならないようにと思いつつも、なかなかこんだけ尺はちょっと必要な場合はありまして、三浦さんのお話を伺っていくわけですが、
はい、
アップルファンとして番組参加いただいてますんで、
はい、
最初のアップル製品との出会いというのを最初打ち合わせの時に伺ってまして、はい、ご出身は愛媛県の新居浜の方でいらっしゃる、
新居浜市です。で、
私も尾道はよく行きますので、はい、新居浜市もよく訪れるとこなんで、いいとこですよね、
はい、
海が近くで。
そうですね、私、はい、松尾さんと同じで自転車好きなんですけど、
はい、
まだ尾道な今治ルートを自転車で渡れていないので、
あ、そう
なんですか。いつかは渡りたいと思ってます、はい、またすごく楽しそうなので、
はいはいはい、
景色も良さそうなんで ね、
いいですよ、
はいはい、愛媛は自転車で一つの観光にしようとしているところがあるので、
そうですよね、
ポイントポイントで自転車とかバイクで行くと、多分ステッカーがもらえたりとかやってるので、
はい、
そういうのもやってみたいなと思ってます、
はい、その小学校4年生の頃に地元の愛媛県で畑の真ん中にパソコンショップがあったという、はい、
そうです、新居浜といえども田舎も田舎なので、
はい、
畑がメインのところに私も家があって住んでました、
はいはい、
小学校に行く途中に田んぼの真ん中にパソコンショップのようなところがあって、
はい、
そこに学校結校の時によって、
はいはい、
NEC さんとかシャープさんとかたくさんパソコンが並んでるところがあったので、そこで寄って遊ばせていただいてた時に、
はい、
アップルの製品があって触ってたという感じです。
もうショップ名とか全然覚えてらっしゃらないいうことだったんですけど、
そう調べてみたんですけど、今の地図上はもうそのお店はなくて他の家になっていたので、はい、ちょっと名前もちょっと覚えてないんですけどね。
過去にタイムマシンラジオとか松尾さんの話を伺ってると、四国も日本全国そうだったんだろうと思いますけど、80年代そういうチェーン店ではなく個店で電気屋さんなどがパソコンショップ看板を上げるという例は少なからずあったようです。
はいはいはい、
たまたまでもうちの近所はなかったです。
あ、なかったですか。
なかったです。大阪日本橋があったからそういう個店をやられる例もなかったんだと思いますけど、
はいはいはいはいはい、
そこへ行って学校の帰り道パソコンを触らせてもらってたということで、当時まだ国内では PC98NEC のものとかが
8000インチ、6000インチみたいな
ねあった。そこになぜか Apple II も並んでた。
そうなんですよ、そこは先進的というか日本製の PC がほとんどなんですけど、その一角に Apple II が置かれておりまして、
はい、
それも多分すごく高価だった時代だと思うんですけど、
はい、
私小学生4年か5年生の時ですが、
はいはいはい、
普通に触らせてもらえて、
いいですね、
本当にいい経験になりましたね。 アップル製品だけは他の日本製のものとは形も違うし、はい、6色のリンゴのマークついてるんですね。ああ、こんなパソコンあるんねみたいな感じで触ってましたね、よく触ってました、
余談ですよ、当時のアップル2についてる6色リンゴマーク、そのリンゴマークの右側にくっつくようにして小文字の A から始まるアップルっていう言葉がロゴとしてくっついてましたよね。
はいはい、そうですね。
だから小文字の A のあの左側の丸いカーブが6色のリンゴに重なるようになってたんで、
はい、
でこの小文字で始まるアップルの言葉がなくなるとちょうどアップルマークの右横が欠けた状態になる。
うんうんうん、ああなるほど。
で私てっきりアップルの文字が抜けたからそこの部分欠けたままになってるロゴなんやと思ってたんですよ。
はいはいはいはい、
まあ、誰が見てもそう思いますけどね、当時はね。マックになった時にアップルの言葉がなくなったから、ね、
はいはいはい、
でもなんかあれは意味があるとかなんてほんまかなと。
いろんな伝説が今なっちゃっ てるんですよね。何がほんのやら分かんないですけど、このロゴも今噂している AirPods Pro Studio、
はい、
ロゴにカラフル版が復活するという噂も
出てる。まあね、ありますけど
本当かどうか分かりませんが、
ただ Apple 2自体は買ってもらえるわけではなかった。
いやもうそんなそこまでは優遇はされてませんでしたけど、本当に自由に触れたというのが良かったですね。まだ小学生も4年生ぐらいなので、はい、何かそれでプログラムを作るっていうことではなかったですけど、はい、キーボードに慣れ親しんだりとか、はい、Apple 2でだとクレイジークライマーみたいなゲームをやらせてもらって、はい、めっちゃ楽しんでましたね、ギャーギャー言ってました。
その後パソコンの前に一回ポケコンを手に入れるんですね。
そうなんですよ、家でポケコンがあって、はいで、はい、ピオみたいな雑誌を買ってきて、はい、その裏に大量にゲームのコードが並んでる、
ダブリスですよね、あれマシンが、
そうだ、もうずーっと文字0100みたいなのがついてるものを眺めながら、は
い
は
い、ひたすら打っていくだけなんですね。
そう、ひたすら打っていくというのをやって、はい、要はまだちっちゃいんでゲームをやりたいわけですよ、はい、で必死で打つわけですよね、はい、でもまだ小学生も4年ぐらいなので、はい、打ち間違いがあって、はい、動かない、ええ、こんなに打って動かないのかいっていうのがもう何度もあって大変でした、ね、悔しい思いしましたね、
はい、
うん、
先ほどお話しあったピオっていうのは今でも売られてます工学者の月刊 IO という雑誌、当時からもありまして、はい、私もポケコンハマった時代がありまして、三浦さんよりはもっともお年いた働いてましたけども、
はい、
ポケコンでひたすら手打ちで打ってて、はい、でゲームを走らせてやってました。
はいはいはいはい、うまく動きました。
いや動きましたよ、
やっぱりすごいな。
4桁4桁4桁って数字並んでて、右横にダンプ、はい、合計足したらこんだけっていう数字が出てたでしょ。
おー、記憶になかったんですけど、そういうチェックのやつがある。
あるんですよ。あれ、打ち間違ったら、その行を全部打ったらこの数字が出るはずなんで、それが出てなかったらこの行は間違ってますよっていうのが。
そんなこと全く知らなかったですね。
多分備え付けのマシンを入力ツール使ってたんやと思うんですけど、当時はポケコン用のマシンをモニターっていうソフトが書いてる人がいて、それ使うと、
はい、
ダンプリストンのダンプチェックサムっていうんですけど、はい、この行はこんだけですっていうのが表示できるのがあったんですよ。それ入れてたんで、私はそれで間違いなくほとんどスーッと入れていけましたね。
なるほど。
だから10ページでも半日あれは入れれましたかね。
うん、そうですよね。
カセットテープ保存して次の日またここから続きみたいなね、やってましたけど、
はい、そうですね。もうね、昔はそういう風に苦労して簡単なゲームをやって、はい、でも楽しめてましたね。
ねえ、ポケコンで一個番組やりたいぐらいですけど、これ絵がないと全然わからん話なんで、
そう、わかんない、
あんまりポッドキャストに向いてる話じゃないですけど、まあゲームそんだけお好きですと、当然当時はもうファミコンも出てたでしょうから、はい、やっぱり買ってもらったわけです。
はい、はい、やってました。初代のファミコン世代ですね。私はゲームものめり込んでやる方だったので、学校から帰ったら、はい、ずっとゲームやってた時があったんですけど、親としてはゲームは別に否定的ではなかったんですけど、はい、あまりにもやりすぎて
そんなに何やってたんですか、ゲームタイトルは。
初代なんでベースボールとか、
あ、
ポパイとか、
ポパイ
知ってるかな、
はい、初代はね、あれゲームウォッチの時からあったから、
ああそうそうそうそうそう、マリオブラザーズ、初代のマリオブラザーズですね、はいはいはい、それをやるだけじゃなくて裏技があったっすよね。
ありますね、
バグのような、はいはい、そういうものを極めたりとか、
はいはいはい、
いうのでもずっとやってたんですけど、やっぱりまあ親としてはゲームにこれだけパワーかけられるんだったら、
はい、
当時だいぶ出始めてた PC にも時間取ってほしいという感覚があったみたいで、
はいはいはい、
PC8001M2 みたいなものを高かったと思うんですけど買ってくれて遊び始めたっていう、
はいはい、それが小学校6年生ぐらいの時。
そうですね、6年生です、ね、
はい、
中学校1年生ぐらいにやってたですね、
もうあれ でしょ、でもゲームばっかりというか、もうそのぐらいだったらベーシックとか売ってたりしてたんでしょ。
そうですね、1288かな、ベーシック使って、当時だとまだ絵を描くっていう意味では、はい、サークル丸を描いたりとか四角を描いたり、それを組み合わせたりとか、いろんな国の国旗みたいなものを作ってみるとか、そういうものでまずコンピューター上で絵を描いてみるっていうのをやってましたね、はい、
でもあれでしょ、もともと絵を描くのがお好きでやってたんですよね。
ダメダメダメ、
すいません、今 BBC のバグですね。
すいません、
ちょっとごめんなさい、ちょっと、
はい、
ちょっとごめんね、あとね1時間ぐらい待ってて、あとで行くから。はい、わかりました。はい、上のお兄ちゃんはゲームの申請をしたから許可をしてくれと、はい、下の子は一緒にゲームしようっていうことでした。はい、
いいお父さんですね、
う
ん、
いやどうでしょう。
パソコンで絵を描くっていう時点でもそうですけど、それ以前からも絵を描くのはお好きだった。
そうなんですよ、
はい、
幼稚園の時から絵は好きだったようで、
はいはいはいはい、
近くにたまたま芸術家さんがやってるアトリエがあったんですよね、
はいはいはい、
でそのアトリエで週末絵の教室みたいなものをやってくれていて、そこに毎週通って、はい、水彩画から油絵みたいなものまでやってましたね。絵は大好きでした。
それは親御さんが通えばみたいなことで行かせていただいた。
はいはい、
なかなかいいですね。
ありがたいことでございます。幼稚園からずっとそういうのやってたので、
はいはい、
絵は自分の中では趣味、うん、好きなものだっていうのを定着しましたね。
そのまま中学校の間も8001を使いだって、
はい、
高校生の時はいよいよパソコンが上のものを、
はい、グレードアップをしまして、私がねだったかどうかは覚えてないですけど、
ええ、
父もすごくパソコン自体が大好きだったので、
ええ、
それこそ子供が好きって言ってるから買おうよっていう家族会議にかけたのかもしれませんけど、
ええ、
高校の時は 9001RA っていう
9801RA ですね、
9801RA っていうのを買ってもらって、はい、本格的に 3D の CG を少しかじり始めた時期です。
当時はまだ普通にプログラムで CG を作るというよりはシートレスというソフトウェアで、
そうです、シートレスというソフトがあって X68000 とかにも出てたものなんですけど、
はい、
PC98 シリーズにも対応しておりまして、
はい、
レイトレーシング法で綺麗な絵が出せるシステムだったので、相当な CPU パワーというか、
ええ、
マシンパワーが必要だったので、これにシートレスというソフトだけではやっぱりもう何日経っても絵が完成しないっていう時代でした。
じわじわピクセルが降りてくるだけなんでね。
そうなんですよ、ちょっとでも早くしようということでシートレースに対応する画像を今でいう GPU のようなものを実現しているトランスピューターっていうボードを突っ込んで若干早くなって綺麗な絵が少し早めにできるというものをやってましたね、
はい、トランスピューターという言葉は私も興味深くて調べたら、はい、当時はイギリスのあったメーカーがトランジスタコンピューターっていう合わせた造語として発表した名前で、
はい、
並列処理をする CPU、
はい、
標榜していろいろ作ってたみたいです。
そうですね、
ただこの会社自体もこれやめちゃうんですけど、まあ、ただやってたその並列処理というアイデアみたいなものをその後の違うメーカーの CPU に引き継がれていくというふうに、ね、はい、資料で見ました。
そうですね、
なかなか興味深いお話ですよ。それ
本当にシートレースは面白かったですね。もともと数学も好きだったので、
あ、はいはい、
シートレースって設計図みたいなのを描かないと当時は絵を作れなかったんですよね、X 軸 Y 軸 Z 軸のどこを中心として球体を置いて、
はいはいはい、
球体の中にまたさらにちっちゃい球体を置いてそれをくり抜くとか、なおかつその表面は反射率がいくらで透過率がいくらでって全部数字でいました。
はい、
やっと設計図ができた後それをシートレースに読み込ませると、
ええ、
3日後ぐらいにやっと完成するというようなものでした ね。
私も MSX で似たようなことをやりますけど、時代はそのまま進み今度は大学に進まれるんですが、ここでやっとアップル製品 Mac をゲットするわけですね。
はい、お待たせしましたからですね。
さすがにそこはもう学生アルバイトで購入されたんですか。
はい、そうですね、ほとんど大学アルバイトで稼いだお金は、
はい、
この Mac とそのソフトたちに流れていってたと言っても過言ではございませんね。
まあ、私 も当時はもう仕事でナーソニーペグ売ったり自分でも買ったりしてましたが、
はい、
22万ぐらいしたと思うんですよ。
かかったですね。
ね、 それなりに拡張性はあるモデルなんで、うん、PCI バスいろいろさせてできるモデルですけど、
ね、私も今思い出のパソコンということで、
はい、
私のデスクの一番上の棚に、
ありますか、
目の前に置いてますけど、
CG にどんどん気持ちが傾いていった中で Mac を、
はい、
初アップル製品として Mac をゲットされて、 CG ソフトでどんなものを使われたんですか。
はい、私は今風に言うとストラタという 3DCG ソフトと、はいはい、それで出力したものを画像としてレタッチするためにフォトショップ 2.5J です、はい、あともう一つ 3D ソフトで言うとレイドリームデザイナーというものを主に使っておりました、
は
い、
まさしくこれらを私はショップで売ってたわけなんですけど
、はい、
まあ自分でもストラタは買いましたけどね。またコンピューターウェーブという卸業者さんがいて、はい、コンピューターウェーブさんってコンピューター書籍の販売流通やったんですよ。
あ、そうですか。
本当は最初は、で途中からソフトウェアもやるようになって、今度ソフトウェア専門になっていくんですけど、
はいはいはいはい、
私当時仕事してて、あの毎週のようにコンピューターウェブ通信みたいな、今度こんな商品出ますよタイトルの案内が来るんですけど、
はい、
どんどん分厚くなっていたの覚えてますね、はい、当時はストラタはストラータとか伸ばすって呼ぶ人
が多くて、そうなんですよね。私も未だにストラータと言ってしまいますね、はい、癖になっちゃってて。
これはもう今でもマークアップストアで購入できますけどね、ストラタは。
ですね、なんでストラタにしたかなんですけど、
はい、
その当時 Mac 上であるゲームが発売されました、
はい、
ミストっていう CG を使った当時としてはすごく綺麗な孤島の中を 3DCG の中で冒険していくっていうものだったんですけど、はい、それを絵の部分を作ってたのがこのストラタのベータ版を使って作りましたというのが書かれていて、
はい、
こんなすごい CG を作れるアプリを使いたいと思って、
はい、
初めての 3D ソフトはストラタ
だったんですね。
ストラタにしたと、
はいはい、当時はマックパワーとかマックライフなんかでよくこのストラタで作ってましたいう記事よく出てましたよね、
はい、そうですね。
それはご趣味で個人的にやってらっしゃったことだと思いますけど、大学で研究室でもパソコンを使うことは当然当時はあった。
そうですね、ちょっと待ってくださいね、
はい、すみません、
トイレの人がいるので閉めます閉めておいてね、ここね、お手洗いすみません、
い
えいえ本当に多いですね、
はい、いえいえ大丈夫ですよ。
そうです、大学ですね、
はい、
大学の方では私は理系でコンピューターサイエンス系の学科におりましたので、
はい、
研究室の方でコンピューターを使った教育の支援、今でいう CAI という系のソフトウェアを開発しておりました。
はい、CAI って何の略なんです？
コンピューターアシスティッドイントラクションって言って、
はいはい、
でさ教育ですよね、アシストはアシストする、コンピューターでアシストするというものでして、
はいはい
はいはい、その中で私がやってたのは、
はい、
英語の音声アイウェオの母音が正しいかどうか、はい、あなたのアイウェオが英語のアイウェオとして正しいかどうかっていうのを分析するようなソフトウェアを作ってましたね、
はい、解析&矯正を支援するって打ち合わせの時にいただいてたんですけど、
はいはいはいはい、
世の中にソフトウェアになって出たとかいうことでもないんですか？
論文として出ただけですね。
あ、論文として出
た。はい、そうですね。で、その当時は音声認識っていうのが流行り出し始めていた。
時代的にはそうですね。
そうです。はい、どこだったかな、ちょっと名前忘れたんですけど、NTT さんの研究所に教えてもらったりとか。
はい、そんなのあったんですか？
大阪なのか、名古屋、奈良だったか忘れましたけど、そこでも研究所があって、
はい、
教授の紹介で教えを請いに行って、
はいはい、
やったりとかしてましたね。それと今はもう普通になりましたけど、現時点の AI ってディープラーニングじゃないですか、その当時私がやってた音声認識の分析手法、正しいかどうかの判断に使ってたのが、IR 手法って言って、
はい、
それこそディープラーニングの一番の基礎なんですよ。
そうなんですか？
はい、それをすごく高度にしたのが今のディープラーニング AI なので、基礎だけかじってましたね。ニューラルネットワークって言って、頭の中で A っていう信号が来たら、
はい、
それが B になるときにどこを通って B になるか、
A
と B の関係性が高いと正しいとか正しくないかっていうのをやるんですけど、
はい、
それの基礎のところを使ってたっていうのは私です。
大学までそうやって CG ないしはそういう研究というところでパソコンをフル活用されてたわけですが、
はい、
前ねブレンダーのお話も番組中でされてますけど、ユニティにも手を出してみたいと。
そうですね、ソフトとしていろいろ手を出すとお金もかかってきてしまっているっていうのもあって、 これからは無料のブレンダーに集中したいなと思ってます、
はい、
なおかつ他の市販のものとも遜色ないレベルになっていますので、
はい、
モデリングしてユニティとかに持っていくことができるので、
はい、
そうすると自由にキーボードとかで方向転換したりできるとすごく楽しいなと。それを通して簡単なゲームとかを世の中に出せたら自分としても楽しいなと思ってやりたいと思ってます、
はい、ずっと幼い頃から大学までコンピューター使ってらっしゃったお話を伺ってきましたけど、
はい、
その間ユーザー会っていうものが世の中にあるってことは全然ご存じなかった。
雑誌の1コーナーでユーザー会参加募集みたいなものは見てたんですけど、引っ込み思案だったのかもしれないですがなかなか腰が上がらなかったというところがあって、
はいはいはい、
初めてユーザー会に参加したという意味では、番組でもお伝えしましたように去年、
はい、
AUGM 東京に参加させていただいたのが初めてということです ね、
ね、いろんなコンピューターなしガジェットユーザー会、はい、あるいはファンクラブたくさんあるんですけど、
はい、
アップル製品、まあ、私はもう Mac ユーザー会というでマグネットをさせていただいてますけど、
はい、
やっぱり長いこと続くのはアップル製品のファンなのかなって思ってますよ。
はいはいはいはい。
ずいぶん長い間疎遠になってる人でも、
はい、
同じユーザー会、前別のユーザー会いらっしゃった時の久しぶりにおったら、またそこからすぐ話が始まるっていうのは、
はい、
やっぱりアップル製、アップルが今も新しい製品どんどん出してるからっていうことがね、やっぱ大きいと思いますね。
はい。
会がコンピューター以外にも楽器もやってらっしゃるんでしょ。
そうなんですよ、ええ、これは別にハルさんみたいに研究会みたいなことでやってるわけないですけど
、はい、
かじってる程度ですけど、
はい、
あのオーボエっていう木管楽器を少し趣味程度で弾いておりまして、もともとのきっかけは中学校の時にちょっと自分の中で挫折した時があったんです、
はい、
その時に本当に満身創痍になってもう何もやる気がなかったんですけど、
はい、
ぼーっとしてる時にたまたまテレビから流れてくる音が、はい、音色がこれまで聞いたことのない音で心に響いたんです、
はい、
でこれどんな楽器だろうというふうに見たら、はい、オーボエっていう楽器ですごく興味を持って、いつかはオーボエやりたいなと思って、はい、大学生になってからですかね、
はい、
オーボエを少しかじって、今もたまにお友達の結婚式あるとなると、いつも同じ楽曲を再度練習して、
はい、
1ヶ月ぐらいもう肘で夜中に練習
夜中練習するんですか。
夜にうちってマンションで防音の施設を借りられるんですよ、
はい、あ、そんなんあるんですか。
そこを借りて、はい、カラオケルームみたいなところなんですよね、
はいはいはいはい、
して1ヶ月でもやり直して結婚式で吹くっていうのやってますね。
番組では一番最後に私はいつもオーボエって言ってますけど、
はい、
フランス語でさよならってね。オーボエってフランス語のようですね。
はいはいはいはい。
つづりは違いますけどオーボエっていう。
はい、打ち合わせの時言うの忘れてたんですけど、私好きなものとして MC エッシャーっていう、
エッシャーの、はいはいはい、騙し絵の、
もう本当に昔から好きで、
はい、
展示会があったらもう必ず出席してるような感じです。数学に通じたりとか、幾何学模様に通じるものがあって、私の絵を描く原点になってて、
あの
私絵を描いた後、
はい、
サインをするんですけど、
はい、
私のサインの一部もエッシャーさんのサインに似たようなものをリスペクトとして書いています。
庵野光政さんってことです。
はい、はいはいはい、知ってます。ます
何の音、はい、
あ、ちょっと待ってください。
何の音なの。
何の音か知りませんよ。
あれ、
ちょっとごめんね、もうちょっと待っててね。一応閉めるよ。
すいませんね。
すいません、もう全くすまないです、申し訳ございません。
いい、こちらこそすいません本当に。最後にアピールしたいところっていうことでお話伺ってまして、はい、アップルと関係なくてもアピールしたいところで、お仕事の内容、社会課題のビジネスというふうに打ち合わせの時伺ってまして、
はい、
すいません、これ私が世間知らずで
もう一つ
こ
う早くできるんで、ちょっとニッチなビジネスというか仕事をしてまして、私はある IT 企業に勤めてるんですよ、
はい、
IT 企業の中で IT を提供しているのではなくて、
はい、
ある種の教育を世の中に提供している部門にいます、
はい、
今世の中って SDGs とかいろいろ言われてて、
はい、
既存のビジネスであっても、
はい、
そのビジネスがいかに社会のために役立ってるかっていうのをちゃんと気づいた上でビジネスにしなきゃいけないと言われてます、
はい、
その流れの一つで我々の教育っていうのは、はい、ある参加者が例えばその社会課題にこういう課題があると思ってるという課題の意識があれば、はい、その課題をいかに解決に向けて動けるかというものでプランを立てて解決へ支援していく、
はい、
支援するだけじゃなくて解決するための手法としてはこういうことがあるよ、こういう基礎知識もいるよね、はい、もちろん声だけ言ってもいけないので、はい、事業として成り立つような仕組みを作らないといけないよねっていうものを総合的に教えて、もともと思ってた課題に向かってその人が取り組めるような支援、背中を押していくような組織でございます、
はい、NPO 法人でよくなんかこう団体支援みたいなのあるじゃないですか、そういうものをちょっとイメージしたりするんですけど、はいはい、それでもないんですよね。
NPO とかではなくて、NPO さんはある課題がもう分かっていて、そのところについても一緒にやりましょうとか、
はいはい、
お金の支援をしましょうっていうのが主だと思うんですけど、我々はそこではなくて、はい、そういうふうな課題を持ってる人が集まってもらって、その課題の本質ってなんだろうっていうことをみんなで議論をして、
はい、
その本質をブレイクスルーするためのいろいろなビジネスモデルを使って教えて育っていってもらう、で育っていってもらったらみんなでそれをウォッチしながらサポートを継続してやっていくというようなものです。ちょっとニッチなお仕事 をさせてもらってます。はい、
なんか番組でその一個一個の例を挙げていくってのは大変な話で、言える範囲もあったりすると思います
ので、
具体例出すのは難しいお話なんです。そういったところをお仕事でずっとやってるってことなんで、
はい、
ワンボタンの声が世界的にヒットするためにはどうするかを考えてくださいよ。
わかりました。じゃあ私のこの社会課題というか解決しなきゃいけない課題としては、それをテーマにしてみんなで議論していきたいと思います。
みんなで議論した時点でアホかって言われそうです
けど、ね、いやそんなことはないです、そんなことないです。私がいる限りそんなこと言わせてます。
やっぱりアップル製品を好きで当番組と出会って聞いていただいてたということですから、私はこれを言いたいみたいな、なんかあります？
私がやりたくてもやれてなかったデザインとかプログラムの話、具体的になってくると思うんですよ、
はいはいはい、
そういう時に皆さんと一緒にやれることとかないか、こういうことで私は困ってるんだけど、なんかリスナーさんでお知恵をくださいみたいなことで、コラボレーションみたいなことがもしできるのであればやっていきたいというのが今の気持ちです、
はい、思ってたんと違う。今回は三浦さんにご自身のアップルファンとしてのいろんなお話を伺いましたが、
はい、
でまた番組を通じてリスナーさんが三浦さんこんなんどうですかみたいな、まあ、CG 関係の何かそういう話あればコメントの方でお待ちしてます。
お待ちしてます。楽しみにしてます。
BBC パパチルドレンたちにも
すいません本当に今日はもう本当にもう5回も6回も
いつかね、いつかお子さんが大きくなって番組のことが分かるようになったら番組にゲスト出演してもらって
分かりました、
父がお世話になりましたみたいな話をしていただいて、
ご迷惑をおかけしました。
普段の三浦さんのお家ではどんな状況か、どういう父親だったかとか話していく日が来るかもしれませんけど、
優しくしとかなきゃ、はい、
十分優しいと思いますけどね。はい、それでは次回の配信までオーバー。